発達障害と大きい目標、小さい目標。発達障害の人っていうのは何か目標を立てて、まあいろんなところで、計画を立てて物事を実行しようっていうふうに言われると思うんですね。ただ計画を立てるには最終的なゴールが必要になってきます。最終的なゴールを作ると発達障害の人って早くそれを叶えたいんですね。で、それを焦ってしまう。早くしなきゃ、早くゴールを達成しなきゃという具合にですね、休むことができなくなってしまうんですね。じゃあ小さい目標でいいのかというと、やはり最終地点っていうのを自分の成長であったりとか幸せであったりとか豊かさっていうところで見たときに、まあ今日頑張ればいいやっていうことだと方向性を失ってしまいます。あっち行ったりこっち行ったり、今日会った人に影響を受けて、でまた明日会った人にその方向を変えさせられてっていうところで、同じところをうろうろうろうろするみたいな、何週も同じところを回ってしまうみたいなことになってしまうので、やはり最終的な大きなゴールっていうのは求めていかないといけない。それを設定しておいた方がいいということですね。でも焦りたくないっていうのが発達障害の人が頑張っていく上で必要になってきます。ここで大切なのが大目標、大きな目標と小目標ですね。小さい目標っていうのを設定していくっていうことですね。例えば受験勉強で来年の4月に、例えばですが東大に受かりたいっていうゴールがあったとしましょう。そしたら今、まあ6月ですよね。あと10ヶ月あります。そのうちの2ヶ月後のゴール。で、そのまた2ヶ月後のゴール、そのまた2ヶ月後のゴールという形で、小目標を2ヶ月ごとに設定してみます。じゃあ今から例えば6ヶ月後には、どれぐらいの学力を身につけていればいいのか。偏差値で言うと、東大だったらまあわからないですけど、75ぐらいでしょうか。80はいらないかな。75として、今の偏差値が、やっぱ50だったとしますか。で、25足りないですよね。で、その25を5分割すると、5ずつ偏差値が上がればいいので、2ヶ月後、8月には、55、9月には60、10月には70という具合に、ステップアップしていけばいい。っていうのが小目標の設定によって明らかになります。この小目標がないと、大目標の75っていうところに早くしなきゃ早くしなきゃ、もう7月だもう8月だって言って、まだ50だまだ50だみたいな感じで焦ってくるわけですね。8月の時点で50であれば、本当は55必要だからちょっと足りないなと思ってやる量を増やすとか、そういう観測ポイント、振り返りポイントにもなりますね。で、この小目標っていうのを設定したとしても、発達障害の人は実は焦ってしまうんですね。なんかもう大目標が見えちゃってるんで、小目標自体にそのメリットとか魅力が別にないじゃないですか。5上がったって東大入れるわけじゃないしっていう感じで、その大目標は東大行きたいんだから魅力的ですよね。東大行けたら嬉しいし、やりたいこともあるでしょう。その東大っていうもののステータスも気持ちいいですよね。東大って言われますから。でも偏差値5上がったところで、何も別に嬉しいはずなんですけど、ちょっとは学力上がってるんで、ただ具体的な何もないですし、なんか小目標自体に魅力がないんですよね。なのでここで発達障害の人がすごく聞いておいてほしいのが、ご褒美を設定するっていうことです。ご褒美を設定することによって、小目標にやっと意味がある、小目標を達成したらそのご褒美をもらえるんだ、自分に与えられるんだ ていうふうに思って、そこで休憩もできるんですね。ご褒美を例えば1週間ぼーっとするとか、ちょっと旅行に行くとか、映画を見に行くとかっていう感じでリラックスするものを入れたり、まあ美味しいものを食べてもいいと思います。気持ち的にそこで一回切れるんですね。ブレイクポイントというか、これによってやっと小目標の意味ができてくる。ご褒美がない小目標だと魅力がなさすぎて大目標だけが意識に上がってしまうので、結局焦りを解除することにはならないってことですね。で、小さな目標、小目標とご褒美を同時にセットすると、で一旦休憩するっていうところですね。5、偏差値が上がったら休む。でまたですね、ここでちょっと休むと再起動が大変っていう、まあパソコンでいう再起動みたいな立ち上げにちょっと時間かかったりするんで、まあ、そこもすごく発達障害の人にとっては嫌な部分、一回切れちゃうっていう、まあ過集中とかもそうなんですけど、休憩取っちゃうとさっきのフローみたいな、すごい乗ってた時のあれが消えちゃうんで、すごくなんかもったいない気がするんですね。そこら辺の話をまたね、次回はやっていけたらなと思います。今日はご褒美と小目標、大目標の話をしました。ありがとうございました。